ヤンの保険タックル。元気を聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。この番組では保険に関するいろんなことをお届けしているわけなんですけれども、身近な保険といえば生命保険とか自動車の保険とか、さらには食中毒に関する保険とか変わり種の保険もあるということがね、リスナーの皆さんもお分かりいただいたかと思うんですけれども、今回はどんな保険が登場するのでしょうか。最後までお付き合いください。ヤンの保険タックル、この番組は毎月第1木曜日の午前9時からお送りしています。また再放送は毎月第3土曜日の午前11時からです。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンからヤンちゃんにお越しいただいています。ヤンちゃん、よろしくお願いします。
こんにちは。
ヤンちゃん、はい、今回はどんなお話してくださるんですか。は
い、そうですね、うん、いつだったかちょっと忘れましたけど、はい、首相官邸でね、うん、ドローンっていうリモコンのロボットが落ちたっていう話がありました、
はい。
ね、その落下そのものよりもその首相官邸でということなんで、危機管理ができていなかったっていうお話なんです。
うん、はい、確かにその事件私も覚えてるんですけれども、はいはい、放射性セシウムも発見されましたよね。ですね、はい、だから犯人も、はい、愉快犯的な性格が強いような印象を受けたんですけれども。
そうですね、うん、本当にね、これまで、まあ、あまり大きな事故は起こってないんですが、まあ、はい、飛んでいるものは落ちてくるというごくごく当たり前の自然の摂理ですからね、
うん、
新しい技術っていうのは大歓迎なんですが、まあ、それをどうやってリスクヘッジしていくのかっていうのことを、はい、やはり考えないといけないですね。ドローンという新しいその技術に関して、うん、まあ、ね、どうやってそのリスクを読むのかなみたいな気はやっぱりいつもするんですけど、
うん、
まあ、どうやってね、その保険のレートを計算してるんですかね。まあ、分かっとったのにね、うん、できてないやんけっていう話も実はあるので、今日はそんなお話をしたいなっていうふうに思います。
へー、ドローンに関する保険
ではないんですね。実はですね、その先ほども申し上げたように、分かってたのに分かってないやんかというところからなんですが、
はい、
まあ、2015年の1月から皆さんの入られてる協会憲法の高額療養費の制度っていうのが変わったんですね、
はい、
でこれはその70歳未満の所得区分が細分化されて、
うん、
より良くなったということなんですが、これが伏せ門でしてね、
うん、
月額が83万以上の人から、まあ、月額26万以下まで、今まで3段階やったのが5段階に変わりました、
はい、
で、私どもですと、うん、自己負担がね8万円以上になると、うんうん、高額医療の対象になってくるということで、してたんですが、それがですね、実は2倍から3倍の負担が増える、こんな話なんですね。この負担能力に応じた改正っていうことなんですけども、うん、これだけね、負担が3倍なんですよ、
うん、
になってるのに世間であまりこう騒がれてないんですけど、大石さん知ってました？
いや、知らなかったですよ。のほほんと生きてました、
うん、いや、そうですか、うん、そうありたいですね、
うん、
でもね、この改正はね、負担ができる人に負担をしてもらおうっていう話なんですが、
うん、
そのやむにやまれない事情でね、こういう条件が変わってきてるっていうことは分かるんですけどね、
うん、
例えば同じ医療を受けてね、あんた払えるから3倍払ってよって言われるとね、それっていかがなもんかなっていう、やっぱり思うんです。
同感です、
ね、ほいでね、例えば所得が83万以上の人っていうのはね、
うん、
所得税やとかその他の高価租税でね、 26万円以下の人よりも、
うん、
実際払ってるんですね、もうすでにね。それで、貢献もしてるはずなんですね、その負担能力っていうところに対してね、うんうん、でもその上にまたこういうことがまあ出てくるんですね。だからそれがまあ今日言ってます、そのレート計算をしてる人はどんな計算をしてるんだろうな、でまさに危機管理ができてないんちゃうんっていうふうに僕は思ってます。
ヤンちゃん怒ってますね。
ちょっとねこれはもう言うとかなあかんなと思ってます。まあそこでまあ保険屋の私どもとしてはですね、医療保険とかね、で、お客様のその負担をなくしていこうよということで時代の要求に合った保険をお世話をさせていただいてます。
はい、
所得の多い人はもちろんなんですが、自己負担額で年間保険料も払えてしまう人もいると思うんですね。
はい、
でその上で、健康であれって保険を使わなかったら、かけた保険料が全額戻ってくる、そんなこう優れた保険も今はあります。
そんなものあるんですね。
あるんですよ。で何よりもね、いよいよその公的健康保険や年金だけでね人生がまかなえへん時代になってきたのかなっていうのが正直なこう僕の感想です。
はい、
まあそれこそね、道を歩いてたらドローンが目の前から落ちてきたみたいな、そんな事故にあったような話ですよね。
さすがですね。でも健康であれば高額医療費は関わりなくても生きられるんですけれども、
はいはい、
年金って誰にも必ず来る、高齢化は私たちにも年金生活が必ずやってきますもんね。
そうですよね。私たちがですね年金に加入した頃はですね、60歳から支給開始というお約束でした。
はい、
しかしですね法律が変わると、60歳ではそれもなくなってきたんですね。もしかしたらそうなんです、もしかしたらね65歳からではもう少し高くなるんですか、いかがですかなんて言われましてねそれってどういうことっていう話なんですが、民間の保険会社がですねそんなことを言おうものならね、よくても詐欺です、悪くすりゃもう倒産の浮き目に合うような
ですよ ね
話なんですよね、でもね、民間の会社ならねそれなりのその処罰も受けるんですけど、国とかがねこれと同じようなことをしても誰も処罰もされませんし責任も取ってません。ここに私が腹が立つところなんですが、私たちの年齢で言いますとね、もしかしたら年金当たれへんのんちゃうんというようなね不安というんですかね、もうほとんど確信に近い不安になってきてますよね。まあ、だからとは言いませんが、その世の中で 40% もの人たちがですね、実は公の年金払ってないんですね。
40% も、
そうなんですよ。よくニュースになってますけども、まあ払ってない人の立場で考えればね、もらえない年金を払う気持ちになるわけがないんですよ。
確かに ね
だからまあどうかなっていうふうには思うんですが、まあ、法律だからと言われてもね、だけどまあ難しいところですね。入らないと法律で処罰もされますし、まあそうしてくださいとも僕らも言いにくいことなんですけどね、まあ自分のことは自分でやりましょうよというような話になるんでしょうかね。
ってことはね、ヤンちゃん、
はいはい、
私たちは年金かけてももらえないってことですか？私は怒ってます。
ねえ、本当ね、国がまあ潰れない限り、まあ大丈夫なんでしょうけどね。ただ若い大石さんの年齢の方たちはね、まだ誰も実は誰一人としてその年金をもらってる人がいないんですね。
そうですよね。
そうなんです。だからその時になると分からへんっていうのが私が今言える確実な答えですね。だから少しまあ冷静になって、まあ、クレバーな選択というか予測をしていくしかないんですかね。
人口構成などね、自然の摂理を見ながら、それへの対応をしてこなかったってことなんですかね。
ねえ、ほんまどないやねんなっていう話になってくるんですけどね。さまざまなね、その時代の変化やその社会制度の疲労というのかな、なんかこう行き詰まった感がちょっとあるようなことが増えてるかなっていうふうには ちょくちょく私は感じます、はい。まあ、こういったその社会背景の中でね、うん、まあ、私の保険もそうなんですが、自己防衛を強化するという意味で保険、うん、私が売ってるその死保険というんですが、が、まあ、役に立ってくる時代がますます来てるのかなというふうには思いますね。
だから医療保険やがん保険が売られているって言っても過言ではないですよね。
そうですね、まあ、うん、ある意味ね、こういう可能性があるから、うん、保険会社は介護保険や医療保険がん保険を作ってるんでしょうね、まあ、そういう必要性がやっぱり高いということなんでしょうね、うん。だから、まあ、国や、まあ、県にお金がないっていうのはある種事実ですし、まあ、どんなにこううまく説明をしてもね、分かりやすい話ね、内緒では触れないんですよ、ね、だから、まあ、やはり自分でその老後への対応を考えてくださいねっていうのが保険会社も世の中も含めたメッセージなのかもしれません。
うん、自分のことは自分で守っていかないといけないなということを改めて知ったというか感じさせられたわけなんですけれども、
はい、そう
ですね、はい。この後もまだまだ番組は続きます。父ちゃん車に保険ない、
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない、
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、今回は大石久美子とヤンちゃんでお送りしています。ちょっと CM の間にですね、
はいはい、
私たちの怒りも少しはクールダウン
そうです、ね、
されたと思うんですけれども、
はい、失礼しました。
今回は深い話でしたね、
はいはい。
国ですとか、はい、県とか、はい、市が最終的に何かしてくれる、何とかしてくれると思っていたら、はい、その期待は裏切られるかもしれない、はい、ということなんですけれども、はいはい、どうなんでしょうね。
そうですね、人口減少していくというのがね、もう誰しも、うん、初めての経験なので、
はい、
分からへんっていうところはきっとあると思うんです、
うん。
だけど、まあ、保険っていうのはね、まあ、例えばですけれども、大金持ちの方にはいらないことなんですよね。もう何かあっても何億であろうと、うん、自分のお金があればそれで解決できるんですから。でも、ね、そんな人って少ないですから、
うん、
私たちはやっぱりその保険をかけて、うん、そういうリスクに備えていくっていうことはとっても大事なことですし、
うん、
まあ、こういったその人生の、まあ、体操に言いますとね、人生の危険性をですね、国民皆保険という制度で守ってきたんですけどね、そろそろそれも曲がれことに来てるのかなっていうのが私なんかの感想です、
うん。どうしたらいいんでしょうね、やんちゃん教えてください、
ね。まあ、悲観的になっていかんのですけどね、
うん、
まあ、賢くなってきていきたいなと。まあ、これからもこの放送を通じて皆さんにそんなご提案を、またその答えを求めていけたらなと思ってます、
ね。こういった大きな問題だからこそ、リスナーの皆さんからの意見ですとか感想もお待ちしています、
はい。
宛先は E メールの方は 793@fmgenki.jp、 ファックスの方は 079-224-0793、 いずれもヤンの保険タックル係までお願いします。ヤンちゃん、今日はですね、
はい、
ちょっと怒りも交えてましたけれども、
はいはいはい、
またね、次回も楽しいお話を聞かせてください ね、
そうですね、楽しくいきたいと思います。
ありがとうございました、
はい。
ヤンの保険タックル、今回の再放送は第3土曜日の午前11時からお送りしています。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。